強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社コエラボ様をお尋ねし、岡田さんにいろいろお話をお伺いしたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はポッドキャストの配信の仕方についてお伺いしたんですけれども、はい、今回はポッドキャストでどうやって売り上げを作っていったらいいかっていう、うん、もうちょっと一歩進んだところを聞かせいただければと思います、
はい、やっぱり配信するからには成果に結びつけたいですよねそういうところがあると思うんですけど、私のプロデュースしている番組、やはり何かにつなげるとか目的を持ってやることがほとんどですので、まあ、そのあたりを戦略を練りながらやっていくんですけど、ある程度配信が進んでいくでアクセスが増えていくと、どういうふうにして今後つなげていくかなんですけど、一番多くやられているのはセミナーの案内をして、そこでセミナーに来てもらうとか、実際の行動を何かしてもらうっていうことが多いかなと思います。で、実際に私もポッドキャストの配信で人生が変わるという番組やってるんですが、そのところでいろんなポッドキャストの使い方とか便利の使いこなし方を説明して、でもっと深く知りたい方はセミナーやるので、いついつやるので来てくださいっていうと、そこから応募してポッドキャストセミナーに来ていただく場合もあるんですね。そうするとそこで直接お会いできるので、それでお話ししながら、じゃあもうちょっと詳しい個別相談しましょうかっていうふうに先に進んでいくので、そこから実はビジネスにつながることはありますね。
はい、確かにポッドキャストだけで売り上げって作れないですけど、うん、見込み客を増やすってことにはもう効果があるっていうことですよね、うん、
やっぱりそれに興味があって聞いていただけるので、で何時間も何時間もその人の話を聞いていただけるっていうことは、それだけでその方のことを随分知っていただくことになるのかなと思います。この番組もやっぱり数字に強い社長になるということで、やっぱり自分が数字が苦手だからどうにかして買いたいなと思って聞かれている方多いと思うんですよね。だからそういった時にこういうやり方があるっていうのを勉強しておくとすごくためになると思うので、それでその後に、まあ、こういうふうにつなげていくっていうふうに、例えばセミナーとかはあるかと思います。
まずポッドキャストを通して、まあ、具体的に見込み客と会う機会を作るっていうのは一つということですね、
はい、そうですね。あともう一つはそこから別なメディアに登録してもらって、実際にリスト化するっていうのもあると思います。例えばメルマガに登録してもらうとか、最近ですと LINE アットに登録してもらうっていうのもあるので、そうするとポッドキャストだと本当どなたが聞いてるか何人聞いてるかも分かりづらいところがあるんですけど、それを実際のこういったあのリストになっていくっていうと、よりメルマガで本を配信したりとか、そういったことにつなげられるかなというふうに思ってます。でただそれも登録してくださいっていうよりも、六角さんも前やられたと思うんですけど、なんか書籍をプレゼントするとか、何かあると登録してもらいやすくなるので、そういった機会を作ってそちらに登録していただくっていうことをやると、リストにもつながるかなというふうに思ってます。
あと岡田さんのお客様で良い事例とかはありますか？はい、
そうですね、私のクライアントの例なんですけど、心理カウンセラーの方がいらっしゃって、その方は2年ぐらいずっとブログをやられてたんですね。でファンの方はどんどんどんどん増えていって、アクセス数も増えていったんですけど、まあ、なかなかカウンセリングに応募っていうのはそれほど、まあ、増えていなかったっていう実態があるんですけど、でもそれだけ読者がいる方で、ポッドキャストを配信したら、まあ、文章だけではなくて声で喋るので、どんな人柄なのかっていうのがすごく伝わったみたいで、そこからお申し込みが増えたっていうことはありますね。やっぱり見込み客がそれだけいて、人柄が伝わるので安心して申し込んでいただけるっていうことはあるかと思いますね。
そうですね、補完的な効果があるってことですよね、
うん、そうですね。だから文字や写真だけではない、言葉で声で伝えるっていうのはすごくメリットがあると思ってます。あと私のクライアントさんでもそうですけど、 ポッドキャストがすごく人気出てくると、やっぱりポッドキャスト全部無料なのでそこから収益を上げることはできないんですけど、それを有料番組化するっていうこともやられている方いらっしゃるんですよね。で、実際にそのポッドキャストはまあ音声を聞いてもらうだけなんですけど、本当に勉強するにはこちらですよっていう講演の内容をして、そこから実際に購入していただいて有料番組の販売をやっています。で、例えばですね、私のクライアントさんで言うと小林まどかさんもそうなんですけど、言霊インタビューというインタビュー番組のポッドキャストやられてるんですが、これ相当人気でいろんな方に聞いてもらってるんですけど、そのインタビュー技術、話し方とか聞き方を学ぶオンラインまどか塾というのもやってて、そこを聞いた人は、あ、自分も同じようになんか話し方勉強したいなと思った方はそちらの塾に入会していただくっていうような、そんなあの展開の仕方もされていますね。
自分の番組で有益なコンテンツを配信して、うん、それでそこからその人に関心をもらった人にその人の本当の商品を買ってもらう、はい、なんか自分で提供した番組で自分をお客さんを捕まるっていいですね、
う
ん、
そうですね。だからそうやってくると、まあ、そこで収益も生んでいけるようになるので、何よりもオンラインコンテンツですと地域を選ばないので海外で聞いてる方もいらっしゃいますし、で国内でももう遠方の方とかでも聞いていただいて、それをその方にサービスを届けるっていうことができるので、そうすると全国展開というか世界的にも展開するようなビジネスとしても成り立っていくのかなというふうに思ってます。
そうですね、私のポッドキャストは日本人ですけど海外在住の人も聞いてくれてるっていうのは分かってるんですけど、
はいはい、ね、そういうふうに世界的に広がりもありますよね。
それはメールマガジンも一緒ですけどね、
うんうん、
でもいいですね。
そうですね、そうするといろんなところで聞いていただいたりするので広がりは出てくるのかなと思います。で、アクセスがやっぱり増えていくと影響力も大きくなるので、それだけいろんなビジネスの活用の方法は幅が広がっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
これからはポッドキャストは岡田さんから聞いたんですけどリスナーがもう増えていくって聞いたんですけど、うんうん、ある意味チャンスですよね。
そうですね、今なんで増えていくかっていうと、昨年2018年の6月から Google Podcast というアプリを出したんですよね。なので Google でもこれからは聞きやすくなる環境はできたかなと思ってます。そしてさらにスマートスピーカーって最近出てきたと思うんですよね。ご存じない方は CM とかでもやってる OK Google って言ってスピーカーから Google が答えてくれっていうようなそんなサービスがあるんですけど、あれ実はポッドキャストも登録することができて、うちの番組もこの Google ホームに問いかけると、そうするとポッドキャストを流してくれるサービスが出るんですよ。なのでどんどんどんどんこれから技術も進歩していくので、そうすると音声検索もだんだんできてくるようになると、音声でコンテンツをいっぱい持っている人はそれだけもう情報発信いっぱいしているので、そういった音声で問いかけた時に自分の番組が紹介されて、あ、そういった有益な情報があるんだっていうことでいろんな人にさらに聞いていただくっていうチャンスにはなるかなと思います。
そうですね、 YouTube もすごい広がりましたけど、ポッドキャストも実はリスナーが増えてるんですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり iPhone の標準アプリになってから比較的加速度的に増えていってるなというふうには感じてますね。
ですからちょっとポッドキャストって敷居が高い分、うん、コンテンツが少ないんですよね。
はい、 YouTube なんて本当にいろんな人やられてますけど、それに比べるとまだコンテンツは少ないので、そこで目立つチャンスはあると思います。
そうですね、例えばもうなくなっちゃいましたけどセカンドライフっていうのが、
ああ、ありましたね、
あれはちょっともう消えちゃいましたけど、なんか新しいことが始まると早くやった方がいいっていう感じですけど、うん、ね、ポッドキャストは多分尻つぼみはないでしょうから、
はい、
早く参入した方がいいですよね、う
ん、六角さんこの番組なんでも今何回ですか。
多分510回
ぐらいですよね。なのでこれだけねアドバンテージを貯めるってなかなかないと思うので、なるべく今から始める方も早くやってコンテンツを貯めていくとそれだけ有利になるのかなというふうに思います。
早くやったもん勝ちですよね、
う
ん、
そうですね。
ということで今回は時間になりました。今回は岡田さんにポッドキャストでどうやって売り上げにつなげるかということをお話しいただきました。また次回もポッドキャストの活用法についてお伺いしたいと思います。岡田さん今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。